新約聖書使徒言行録2章36節から42節です。新約聖書216ページになります。使徒言行録2章36節から42節。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。この約束は、あなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり、私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも、与えられているものなのです。ペトロはこの他にもいろいろ話をして、力強く証をし、邪悪なこの時代から救われなさい、と勧めていた。ペトロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。鳥なしの祈りに続きまして、説教、聖霊の恵みによる悔い改めと題して、メッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこのようにしてあなたの憐れみによって私たち一人一人を支えてくださり、このようにあなたの神殿にまで導いてくださり、尊い愛する兄弟姉妹と共に、聖なるあなたの皆を呼び、このようにあなたを本当に主として礼拝できます。この幸いと特権を与えてくださり、心から感謝をいたします。本当私たちがこのようにあなたを主と呼び、あなたを礼拝できます。本当にその恵みは、本当に私たちの全く私たちの行いによるのではなく、私たちの勲によるのではなく、ただ一方的にイエス様、あなたの尊い犠牲と、あなたの本当に今も身体から流れる、そのあなたの尊い血潮によるものです。どうぞ主よ、天の門を開いてくださり、聖霊様、私たちにその血潮を届けてくださり、私たちの汚れていくこの魂の中心に今日も注いでくださり、本当に私たちがあなたの前で全く心を持って、本当にあなたを主と呼び、あなたの前に出ることができますように、私たちを内側から清めてください。また主よ、本当に病の中に倒れている兄弟姉妹が多くおります。あなたの血潮は罪を許し、また病も癒します。どうぞ主よ、今病んでいるところにその霊も魂も体も全てが癒され、本当に健康であることがあなたの願いですから、完璧な癒しを与えてくださいますようにお願いいたします。そしてどうか私たちの本当に全存在をもってあなたを明かしし、あなたを褒めたたえ、私たちの生涯そのものがあなたへの礼拝でありますように主を導き祝してください。お主よ、どうぞ私たちに命の糧を与えてください。今日も御言葉をお語りください。どうぞ私たちは御言葉に植え替えておりますから、どうぞ天の門を開いてくださり、今日私たちが聞かなければならないあなたの御言葉を、あなたの御心を私たちの心の中心に届けてくださり、私たちがそれを食し、本当に今日からの一週間力強くあなたと共に信仰を持って歩んでいくことができますように力を与えてください。私たちの固くなな心を砕いてくださり、どうぞ御言葉が聞いて終わるものではなくて、どうか私たちの心の中心にまで入り、私たちの肉の思いを打ち砕き、本当に罪を清め、そして本当に内側から作り変える、そのような命の糧となりますように聖霊様豊かに働いてください。聖霊様、この場を最初から最後まで支配してくださり、どうぞ聖霊様、自由自在にこのところ本当に主あなたの身思いで覆い尽くしてくださり、どうぞ私たちを本当にあなたの生きた本当にしもべとして、あなたの器として本当にもう作り変えてくださいますように、あなたの栄光を表すものとなりますように、聖霊様をいつも心の中心にお迎えする、そのような歩みができますように、私た 私たちの心の王座をあなたにお渡しすることができますように、主よどうぞ憐れみ助けてください。主よどうぞ私たち貧しい民を憐れんでくださり、本当に主よ、エズラに与えられた、ネヘミに与えられた、またペンテコステのあのリバイバルが私たちの教会にも起きますように憐れんでください。主よどうぞ本当に憐れんでください。今日は三教会一祈祷集会もあります。本当に全ての教会が教派を超えて、いよいよこの終わりの時代に本当に主よ多くの魂の救いのために出ていく力が与えられますように、その集会においても聖霊様豊かに働いてください。この時を感謝して、このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。風が流行っていてですね、私もちょっと喉がこんな調子でちょっとお聞き苦しいと思いますけど、どうぞお許しください。ですね、先週は、修養会に日曜日の礼拝の後、川口湖の方に修養会にですね、15名の、兄弟姉妹と子供も何人か連れてですね、行くことができて、本当に素晴らしい恵みの、修養会でした。特にですね、そこでは私たちの教会の今後の歩みについてですね、本当に深く、そういう、特に私たちがどこに立って歩むべきかというですね、その道筋について私たちが共に確認、御言葉を持って確認し、また互いに証しをし合い、し合うことができました。そしてそれは、本当にそのとてもですね、それはもちろんその1日2日のですね、修養会で、もう聞いてですね、もうすぐにそれがもうですね、パッと聞いたからすぐ変わるというものではないですけど、これは聞き続けていくべきものですし、また本当にそこを私たちがこれから祈り求めていく、そういう中でいよいよ私たちがですね、本当に一歩一歩私たちがその道を歩んでいく、それは決して派手な道ではないけれども確実な道なんですね。私たちがどうして今この教会が40年経ちですね、本当にこのように祝されているのか、それは決して素晴らしい賜物を持った人がいたからではない。もちろんいるんですね。本当に素晴らしい、皆さん素晴らしい賜物を持った方たちが集まっているけれども、私たちが賜物を誇ることがによって教会は成長しない。逆なんです。それはコリントの教会がそうだったんです。それは自分は異言が語れるとかね、自分は癒しの賜物を持っている、自分は説教が上手だとかね、本当に実際そうだったんですけれども、本当にそれで私はね、パウロにつくとかアポロにつくとか、ある人は私はキリストにつくとか言ってね、もちろんみんなキリストについてんだけどね、ことさらにね、俺はキリストにつくってことはあいつはついてないって言ってね、そんな言ってね、そしてですね、分裂分派に陥ってしまっていた。優れた教会であるはずなのに逆に足を引っ張り合っていく、そういう愚かなことにならないようにですね、パウロが戒めている。でそれはですね、第一コリントの3章10節でこのようなパウロ先生が御言葉を語っているんですね。私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただ各々どのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。パウロはね、熟練して建築家のように、もう非常に注意してこの土台を据えた。で、その土台ってのはイエス様だって言うんです。ね、イエス様を無視して自分が土台にならないように。ですね。開拓者、パウロは開拓者だから、どうしてもね、みんなはパウロを学ぶわけです。で、そしてパウロは自分を学んでほしいと、ちゃんとね、言うことができた。で、それはどうして自分を学んでほしいということを言うことができたかって、ちゃんと自分の土台があったからなんですよ。ですね。イエス様を土台として生きているから、自分を学ぶことによってイエス様につながるということ。で、牧師もそうでなければいけません。牧師につなげようとする、それはダメです。じゃなくて、本当しっかりイエス・キリストという土台を示していかなければいけない。そしてこの土台の上に誰かが金銀宝石木草藁で家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されるのです。出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜならかの日が人ともに現れ、その日はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。そうです。私たちがこの土台の上にこれからいよいよ建物を建てていくときに、どのような素材で建てていくのかですね。そのことを私たちは注意して建てなければいけないんです。そして、それはやがてその試練の火がやってくるからです。ここでね、ファイヤーですよ、火ですよ。 ですね。まあ、私たち修行会もですね、恵まれてですね、本当に素晴らしい修行会だったね、と言って出て行ったら、早速ですね、それこそ火じゃなくてですね、今度は雪なんですけどね、吹雪にあってですね、もうこれは一つの私たちの試練ですよね。もうそうなった時に、もうね、やっぱりね、もうなんだ、もうせっかく、とかいろいろですね、やっぱり不平不満が出たり、いろいろこうなるんですね。でも、当然だと思わなければいけない。恵まれれば恵まれるほどですね、私たちは様々なこう敵の逆風が吹くんです。そのような時にね、吹き飛ばされるような、そういうね、木や草や藁で建てるような、そういう家ではなくですね、まあ、子供の童話でも、うちの聖夜が好きな、のは三匹の子豚のですね、あの絵本が好きですね。三匹の子豚でね、木とか草とかで、ですね、建てる豚さんはですね、もう早く建てたよですね、もう一番乗りでも、その一番下のちびちゃんが建てた、ですね、家はレンガでコツコツ建てると時間が経ってですね、非常にこう苦労しながらだったけど、でも、ですね、あの狼がふーって吹いてもですね、その木は、その家は、耐えたとですね、そういう話がありますね。本当私たちの教会も、どのようなものでこれから建てていくのかですね。そしてその時私たちは何をもって建てるのか、その時にはっきり御言葉を持って私たちが示されていることは、それは十字架、御言葉、祈り、そして世界宣教、このような土台に立って、イエス・キリストという土台、それはすなわちイエス・キリストの十字架の御業、それから御言葉ですね、聖書の言葉であり、またイエス様ご自身が神の言葉であると言われた、初めに言葉があったと言われたイエス・キリストご自身であり、聖書の言葉であり、またこのように教会で語られる御言葉ですね、また聖徒の祈り、言うまでもないことです、祈り。そして私たちは自分が恵まれて終わりではない、出て行ってですね、世界宣教しなければいけない。このような土台から私たちが決して離れることがないようにですね、私たちがそれをいつも確認していかなければいけないですね。で、私たちは今日のですね、聖書の箇所ではですね、私たちの行くべき、その私たちのですね、そのような土台に立つ私たちは新しいイスラエル、教会は新しいイスラエル、すなわちイスラエルとはどういう民かというと、それは何か立派な民でだったんでしょうか、特に優れていた民だったんでしょうか、そうではないんですね。申命記によるなら、あなた方はどの民よりも貧弱であったって、わざわざそんなこと言わなくてもいいのになと思うけどね。でもそれを強調されている、どうしてかというと、それは神の選び、一方的な選びだ。選びというのはね、それは何かというとね、聖書における選びというのは、これはね、立派な人が選ぶんじゃない、選ばれるんじゃないんです。そうではなくてね、選ばれる人は何も誇るものがない。誇るなら主を誇れ。だから選ばれなければね、生きることができない。そういう、それがね、選ばれた存在。普通選ばれるというと自分が偉いから選ばれる。そうじゃない、聖書では。選ばれなければ自分は生きることができなかった。選ばれないでも生きていけると思ってる人いっぱいいるんですよ。ですね。あ、そうですか。あなたが選ばれ、クリスチャン。あ、そうですか。もう頑張ってください。全然、でもそれ全然必要と思わない。ですね。そういう人いっぱいいるわけ。でも私たちはね、本当そうじゃない。主にこんなものを選んでもらった。本当感謝でもうたまらないですよ。ね。なんでこんなものを選んだのか。理由がない。にもかかわらず選ばれた。それがイスラエルの民なんです。それは、ただそのイスラエルの民は自分を誇るんじゃなくて、主を証ししてね、なんて主が素晴らしいお方なのかということを、イスラエルの民を通して全地が知るためであったと書いてある。私たちの教会もそう。それは、神に選ぶ。こんな小さな貧しい私たちが選ばれた。で、選ばれるということは、これは神の契約の中に入ったということです。ということはどういうことかというと、私たちは神を愛し、ただ神のみに仕える民として私たちは生かされている。この世ではなくて、この世に仕えるんじゃなくて、神に仕えるものとして私たちは生きている。それが聖書では契約という言葉で表現します。契約というのはこれはね、まあ、拘束されることですよ。言ってみたらね。例えば、結婚するって、ある人にとってはね、もう自由、独身がいいなと思ってる人にとっては、結婚してるっていうと、不自由ですね、なんて話になるんですね。 それはもうですね、もう縛られるわけですね、その家庭ですね。会社に入る。でそうすると、フリーターの人から見たらね、就職するって面倒くさいな。ですね。それはいろいろ勝手に簡単に辞めたりできないからね、会社に拘束されてるし、これでもフリーターだともっと自分の自由に使えるとそう思うかもしれない。ですね。土地でも家でもですね、契約する、賃貸契約を結ぶとですね、いろんな義務が発生するわけですね。私たちは、神様との関係はこれは契約関係なんです。ですね。神様が私を選んだ、その愛に対して私たちも選ばれたということは、その選びに対して神様に対して私たちは応えていく。そのような責任を持っている。ですね。与えられる。でもこれは冷たいね、いわゆるね、英語ではね、それはっきり違いがあるんですね。非常に便利で英語という言葉はですね、それは、ですね、そういう、なんていうんですかね、こう、商取引の契約というのを英語ではコントラクトと言います。ですね。車の売買とかね、土地の売買というか、そういうのをコントラクト。まあ、そういうのきっと、下田さんなんか詳しいと思うんですけどね、そういう、そういうファイナンシャルですね、マネージャーですね、そういう仕事しておられる、プランナーですかね、そういう仕事しておられますからね。でね、この、けれどもそこに人格的な関係というのがありますよ。例えば結婚関係。これ商取引じゃないでしょ皆さん。だからね、商売みたいにね、そういうものではない。ですね。けれどもやっぱりそこには責任が伴う。で、けれどもね、本当にその、いわゆる車の売買にはね、まあ車に対する愛着とかあるかもしれないけど、本質的にはそこには愛も何もないですよね。もう、ただお金を払い、ローンを組めば払い続けていくとかね、もう愛も何もないわけで、とにかくそれを払えばいいわけでね。で、そうですね。けれどもですね、夫婦には責任というときにそこにはやっぱ愛というのが伴うものです。で、そのことを英語ではコブナントと言います。これは聖書から来てるんです。コブナント。で、これはね、聖書、それは何か。神と人間との関係を表す言葉なんです。すなわち神が私を選ばれた。その選びは義務ではない。神は私を選ぶ必要ないんです。ですね。神はもう、神ご自身で従属しているんです。ですね。寂しいからね、結婚相手見つけたみたいに、そんな話じゃないんですよ。神様は人間を愛する必要がないんです。神は神だけでご存、もういいんです。父、御子、御霊の三位一体でもう全て従属しておる、持たれている。でも、神の一方的な愛のゆえに、人間を作り、人間を愛して、私たちを人の身のように愛してくださった。それゆえに私たちはその愛に応えるものとして、私たちは神様との関係を守っていこう。神様の言うことを聞いていこう。ね、親子でもそうでしょ？その愛がないのにね、愛が子供に伝わってもないのにね、俺は親だからお前は子供だから俺の言うこと聞け。ですね。もちろん結論としてはですよ、父母を敬わなきゃいけないし、親の言うことをよく聞くことによって子供はよく育つってことはあるわけです。結論、たとえ結論がそうであっても、その過程において愛を感じることができなければね、子供は育たないですね、そんな教育をしていては。でもそこもどこから来るかというと、これは聖書から来るんです。今日のここに書いてある申命記28章1節では、このように書かれてあります。じゃあ、ちょっと私も声の調子もあれですので、ね、皆さんで一緒に読みましょうか。ですね。申命記28章、ここですね。3、はい。もしあなたがあなたの神、主の御声によく聞き従え、今日私が命じる戒めをことごとく忠実に守るならば、あなたの神、失礼しました。ちょっと待ってください。ちょっと、変なやつが触ってしまって。ちょっと待ってくださいね。すいません。ここだ。すいません。主はから、3回。主はあなたを地上のあらゆる国民に遥かに勝ったものとしてくださる。あなたがあなたの神、主の御声に聞き従うならば、これらの祝福はすべてあなたに望み、実現するであろう。アメン。ここではっきりとね、祝福の予言が書かれてあるんだけど、その時に、もしあなたがあなたの神、主の御声によく聞き従い、今日私が命じる戒めをことごとく忠実に守るならば、またあなたがあなたの神、主の御声に聞き従うならばと書いてあります。すなわちね、私たちは神の愛の中で生きるように作られている。そしてね、愛のゆえに私たちに、こ ここでは律法と言いますけどね、神の愛ゆえの教えですよ、皆さん。律法は冷たい義務ではないんです。ここでちゃんと私たちが祝福に受けるためのものなんです。例えば、子供を子育てするときにね、愛しているから何でもいいよ。ですね。それは責任を持っていない。ですね。まあ、本当にですね、ある面においておじいちゃん、おばあちゃんというのはね、もう優しいばっかりでですね、本当に子供にとってはもう、孫にとってはもう、もうおじいちゃん、おばあちゃん嬉しい、ありがたい存在ですけど、でもね、やっぱり、親になるということは責任を持つということでね、それは時にはね、鞭を与えなきゃいけないしね、本当に厳しいことも言う必要が、これは責任があるからですよ。何でもいいよなんてこんなバカなことはないですね。でもそれは、そのことによって私たちをほんと祝福するためなんです。だから逆には言えば、申命記28章15節、じゃあ、このところも一緒に読みましょう。3、はい。しかし、もしあなたの神、主の御声に聞き従わず、今日私が命じるすべての戒めと掟を忠実に守らないならば、これらの呪いはことごとくあなたに望み実現するためであろう。ね。だから、主の律法を守れば祝福、守らなければ呪い。はっきりしてるんですよ、皆さん。神様はそんないい加減なお方じゃないんです。契約というのはね、そんないい加減なものじゃないです。ね、皆さんに、私たち日本人考える愛っていう時にね、非常にそれは甘っちょろいものなんですよ。でも愛というのは本来そういうものではない。聖書ではね、それをね、私は熱情の神とこの訳では、今度の訳では書かれてあるんですけど、前の訳では私は妬む神だと書いてある。妬むというのはね、人間臭い話じゃないんですよ。私たち嫉妬してね、なんか恨んでとか、そういう意味じゃない。そうじゃ、愛ゆえの妬み。愛というのは妬みを本来伴うものですよ、皆さん。例えば愛している人が自分から離れていったらね、傷つかないのは愛とは言わない。愛よいいよ、愛しているからどこにでも行ってらっしゃい。そんなのは愛とは言わない。ね、子供がですよ、あなたのことなんて親じゃないと他の人を親にして、そういう時に親は傷つくじゃないですか、皆さん。それがね、本当の親の愛。父なる神様、私たちが父なる神様のね、律法を守らない時にね、神様ただ怒るっていうんじゃなくてね、本当に父なる神様はそれを悼んでおられるんですよ、皆さん。だから私たちはね、律法を守らなきゃいけない。これは義務ではなくてですね、命の教え、命の関係、愛の関係なんです。だからね、エゼキエル書で先週も引用したんですけど、ここではこう、私は彼らをエジプトの地から連れ出し、荒れ野に導いた。そして彼らに私の掟を与え、私の裁きを示した。人がそれを行えば、それによって生きることができると書いてある。で、この後に安息日の問題が出てくるんです。だから、この前ね、三つの原則について語りましたか？語りました。皆さん覚えてますか？安息日を守りましょう。十分の一献金を捧げましょう。ですね、主に油注がれた牧者に、本当牧者を尊び、本当に大切にしましょう。三つの原則をね、祝福の三つの原則を語りました。これはね、みんなね、契約に関係することなんです。安息日はこの後出てくるんです。どういうことかというとね、私、本当に神様が私たちを愛して、イスラエルの民を愛して、そしてエジプトの奴隷から解放してくださった。その愛に応えて、一週間の最、まあ、その時はまだ最後の日ですね、土曜日を覚えて、そしてその日を聖別して、そのことによって、主を知るためであると書いてあった。私たちはね、内側で、いや、神様知ってます。感謝してますと言いながらね、内側のものを外側に表すことがなければ忘れてしまうんです。私たち人間というのは、まあ本当愚かだから人間というのはね。だから、私のために、神様はね、見せろなんて言わない。私たちこれ全部ご存知だから、神様は別に見せる必要はない。私たち神様に対してね。けれども、私たちのために、私たちが忘れないように、私たちが生活と心がいつも一致してますから、人間って。そんな器用にできてないから、生活をいい加減にしていてね、主を一番にとかできないんですよ、人間っていうのは。だから、まず私たちにとっては最終の最初の日に、このように主を礼拝することによって、私たちが主を忘れないようにするんです。で、これが契約関係、主を忘れないってこと、簡単に言うと。十分の一献金もそうです。私たちがまず十分の一をね、残ったものを忘れちゃうんです、人間っていうのは。使っちゃいました。でもそうじゃない。まず、十分の一をきれいに、 給料をもらった時に最初にその分を取っておいて、そしてそれを捧げて残りで生活をする。そしたらちゃんと守られて祝福されます。これは本当にそうなの。マラキ書が書いてある通りですよ、皆さん。ですね。それから、主に油注がれたもの、これも契約です。うちの牧師先生は立派だからとか、なんとか立派じゃないとか、そういう人間的なことで言っちゃダメなんです、皆さん。油注がれた、主が選んだ器だから、ただその一点においてね、本当に牧師を尊敬し仕えていくと、皆さん方はそのように祝福されていきます。なぜなら私たち皆誰も自分の力で愛され、選ばれているそんなものはいないからです。ないのにね、そうでも自分もね、できないくせにね、人に対してそういうふうに見ている人は結局自分がそのような目で見られていきます。誰も自分の力でね、本当に選ばれたって言える人はいない。ただ哀れみなんです。その種の契約を知っている人はね、油注がれた人に対しても本当に尊敬を持って使えることができます。それが祝福になるんですね。これは神の愛の律法です。例えばその三つの原則にとってみてもね、本当これは愛、あなたを、私たちを愛しているから神様はそれに与えたんです。ですね。安息日を守らな、安息日というのはなくてね、神様は愛することはできますよ、皆さん。神様は時間も空間も超越しているわけですから、神様に安息日はいらないんです。神様は休む必要ないんですよ。でもどうして休まれたかとか、私たちのためにあるんだ。そのことをね、忘れてはいけない。そして今日のところでは、エズラがね、本当にすごいのは、エズラは律法の教師でした。律法、今、新約的な言葉で言うと律法学者です。でもね、いわゆる冷たい律法の先生ではなかったんです。旧約の時代に生きておりながら、彼がね、どれぐらいこの律法の本質を知っていたか、あ、すなわち、主イエスに、まあ、イエス様はまだいないですからね、エズラは知らないんですけど、主に対する熱い熱い愛を持っていたかということがよくわかります。こう書いてます。このようなことがあってのち、すなわちエズラがですね、長い旅をしてペルシャからイスラエルにやってきたんです。ですね。です。このようにしてやっとですね、もう何ヶ月もかけて長旅でイスラエルの民ところにやってきたペルシャ、このような、エズラ、このようなことがあってのち、長たちが私のもとに来ていった。イスラエルの民も祭司もレビ人も、この地の住民から離れようとはしません。カナン人、ヘト人、ペリジ人、エブス人、アンモン人、モアブ人、エジプト人、アモリ人と同様に行う、その住民の忌まわしい行いに従って、彼らは自分のためにも、息子たちのためにも、この地の住民の娘を嫁にし、聖なる種族はこの地の住民と混じり合うようになりました。しかも、超たる者、官職にある者がこの悪事にまず手を染めたのです。ここでね、何の問題を言ってるかというと、これはね、結局、異民族との結婚の問題を言ってる。どうして結婚の問題がね、ここで悪事に手を染めたって、非常にこの結婚の問題が重大問題であったかというとね、これは契約に関わる問題だからです。です。いいですか？別にね、恋愛してね、好きになって好き同士で幸せなカップルになればいいじゃないか。で、特に今私たちはもうですね、もうそういう昔だったら日本だったらですね、親が決めた結婚とかね、もうですね、そういうのがあったかもしれない。もうあの土地の人とかなんとかとかそういうですね、縛りがあったかもしれない。ある場合にはですね、皇族だとかですね、もうそういう家系がどうだとかですね、そういうのがあったかもしれない。でももう今は違います。今はもう自由じゃないですか。自由な恋愛の時代です。そんな時にこのエズラのこんな御言葉はもう今の時代に合いません。そうじゃないんです。そういうね、いわゆる家柄とかなんとかとかそういう問題言ってるんじゃないんです。そうではなくてね、これはね、大事な問題。それは何かというと、これはね、契約の問題。すなわちね、結婚って私たちは縦の関係でしょ。父なる神様と私たち。それを横の関係でね、人の関係でそれを表していくときに、一番最初の人間のオリジン、一番最初の関係というのは結局アダムとイブがそうであって、男女の関係なの。人は男と女で作られ、人は父母を元を離れ、二人は一体となるべきように作られた。で、お父さん、親子は一体とは書かれてないんです。ですね。夫婦が一体となるんです。だから、やがて私たちお父さんお母さんから独立していく。そして夫婦で一体となる。でも一体となるということはね、そういう人の心が一つになるということだから、もしその人が偶像礼拝を持って、その偶像が入ってくるわけですよ。私の中にね。だからこれが問題だということを言ってるんです。皆さん。 ですね。だから私たちはね、本当結婚ってこと重大問題なんです。だからね、エズラ記ネヘミヤ記で、このですね、一つのですね、この、悔い改めのですね、一つのその芸、もうその、何を悔い改めたかということはね、もう三つですね。それは、それ二つは先週語ったとおり、安息日問題。それから十分の一問題。それからもう一つはこの結婚の問題です。これが大きかったんです。彼らがイスラエルの民が入ってきて、もうね、もう帰ってきてですよ。この時まで537年に解放されて帰ってきて、このエズラの帰還の時にはね、458年ですから、もう80年近くが経ってる。でもね、彼らがその土地の住民とね、結婚してね、そしてその住民の偶像を自分たちの中に持ち込んで、しかもね、超たるもの、官職にあるもの、ですね。そういう主に仕える祭司とかレビ人とかそういう人たちからもうそういうことを始めてしまって清まっていかない。その現実の中にある。まあ私たち日本もね、本当にそうですよね。本当にもうそれが決してこの土地の人たちは全然それが悪いと思わない。ですね、そうですよね。私たちは別に悪い。ね、クリスマスには教会に行ってですね、正月には神社に行って何も別に悪くないし。ですね、そう思っている。けれどもですね、これは契約の問題ですから、人は関係ないんです。契約というのは結局一対一の関係ですよ、皆さん。ですね。夫婦がですね、こう夫婦の問題を話し合っているときにですよ、よその人はどうだとかね、うん、よそだってやってるじゃねえかとか言ったら皆さん、どんな思いますか、皆さん。ですね。そうじゃ、あなたと私一対一の関係でしょ。契約というのはそういうものなんですよ、皆さん。ね、突き詰めるとこう結局一対一なんだからね、エズラのすごいところはね、ここでね、こういうみんながやってる時にエズラがね、このためにエズラやってきたと私は思うんですけど、エズラがこう書いてる。エズラそれを聞いた時にどう反応したかというとね、私はこのことを聞いて衣とマントを裂き、髪の毛とひげをむしり、呆然として座り込んだ。すなわち悔い改めはね、人からじゃない。悔い改めは自分自身から始まるんです。そしてエズラのすごいところ、エズラは別に自分がやってるわけじゃないんだけど、本当にエズラは自分自身にその御言葉が刺さったということです、皆さん。私たちはね、旧約と新約ってそんな簡単に分けちゃいけないですよ。皆さん、ここで起きていることは本当の新約のリバイバルですよ、これは。御言葉が自分の心の中に入ってるんですよ。私たち新約の時代に生きてますけど、どれぐらいね、日々御言葉にこれぐらい私たちは刺されていますか？例えば安息日問題十分の一献金。まあそりゃそうだよね。まあそれ聖書にはそう書いてあるけど、まあまあもうちょっと時代が、そのぐらいのいろいろごまかしたりして、やっぱりね、御言葉が刺さらない、そういうふうになっていないでしょうか？ですね。私たちは旧約の時代にありながら、これだけですよ。本当にその御言葉が、御言葉も聞いてたんです、この人たちは。もうモーセの律法知ってたんですよ。特にバビロン捕囚をもう超えてますからね。バビロン捕囚のただ中で彼らはね、御言葉のために本当に御言葉を編纂し直してね、何度ももう御言葉をね、読み聞かせるようなそういう民になってたんです。その時もシナゴーグがあってね、律法教育はイエス様の時代がそうであったりね、いつも律法教育がなされてたから御言葉は知ってたんですよ。でも現実にはね、御言葉を聞くのと、それを生活の中で本当に適用していくということはね、これはね、大変なことなんですよ。例えば特に安息日とか十分の一献金とか、また結婚の問題っていうのはね、非常に生活と密着しているものでしょ？ですね。もう、こんなね、忙しいのに日曜日なんか休んでたら商売どうなるかとかね、十分の一献金捧げてたらね、もううちの家計はとかね、もうこんなクリスチャン少ないのにね、もうそんなね、結婚のことまでこう言われたらね、誰と結婚すればいいんだとかね、もうね、私たちはいろんな言い訳が一番出てくる、そういうね、生活の言ってみたらもう、中心的なところなんですよ。でもそこが変わっていかないとね、本当に変わらないんですよ。だから、ここでね、エズラがね、そのね、外側では彼らは知っていたんだけど、それを現実では守れていないということを聞いてね、エズラはね、本当にその時にそのことが自分自身の心に突き刺さったんです。そして、そのエズラの悔い改めを通して、心ある人たちがね、本当その御言葉が突き刺さった人たちがね、またこの捕囚の民の悪事に対する、イスラエルの神の裁きの言葉を恐れる者、御言葉を恐れる人たちが集まってきてね、 私のもとに集まってきたが、夕べの捧げ物の時まで私は呆然として座り続けた。もう顔をね、上げることができない。そしてね、エズラはこう祈っています。我が神を見舞いに恥じるあまり、私は顔を上げることができません。私たちの罪悪は積み重なって身の丈を超え、罪過は大きく天にまで達しています。このようにして言ってね、本当にエズラがね、真実な悔い改めを成したということを、皆さんここがね、本当に私たちが、今日エズラ記を読まなければいけないところなんです。そしてこれはどこからこのような悔い改めが来たんでしょうか。ですね、誰かがエズラにですね、お前が悪いからだとか言ったんでしょうか。エズラはそんなことないし、実際彼は何も悪いことね、古聖書を見る限りでエズラは本当に立派な人ですよ。でもその民の悪事を聞いたときにね、はあ、神様ごめんなさい。本当にその悔い改めが自分自身の中に来たんですよ。ということはね、悔い改めというのは人から指摘されたり、また人を見て比較したりね、そんなことからは来ないんです、皆さん。ですね。しばらく前に、祈祷会でも明かししたんですけど、朝日新聞でですね、万引きのことがですね、大きく特集がされていたんですね。で、それは万引きの子の、もう、どうしてもやめることができない、そういう人たちが、もうそれはもう刑事罰ではもうどうすることもできない。だからもうそういう特別な更生施設に入れてですね、こう、立ち直るようにしている。でもそこに入る人たちはね、いわゆる不良とかですね、そういう、もうまた、もうお金がない人とかそういう人たちももちろんいるんでしょうけど、でももう多くの人たちはね、むしろね、もう立派な人たち、例えば女医さんとかね、医者とかね、そういう人がね、ストレスから最初始めるんですね。そしてですね、それをまたやめることができなくなる。そしてやめることができないし、またやめたいと思う気持ちさえなくなるですね。皆さん、本当に人間というのはね、それぐらい人間の中にある罪というのはね、染み込んでしまって、この私たち。でもそれはね、だから、その人、そういう人たち、あなた悪いことしてるじゃない。わかってますよ、それが悪いことだってことは。でもやめることができない。ですね。でも、恵みが、精霊の光が照らされていくときに、そういうときに、そういう人たちも、本当にそれが罪だということがわかる。これが教会がしなければいけないことなんです。そしてそれは、恵みによる悔い改めです。悔い改め。上から来るものです。ですね、指摘してどうってことではなくて、いや、上から恵みが来ているならそれを指摘してはそれが悔い改めになる。でも恵みもないのに指摘してもね、悔い改めることができないんです。だから私たちはね、今日のタイトルは聖霊の恵みによる悔い改めです。ですね。そしてここまさに使徒行伝のリバイバル、1日に3000人も救われたリバイバルが、この時の様子がこう書かれてありますですね。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを。皆さん、ここはね、もうね、恵みが来てるんですよ。聖霊様がもう働いてるんです。そうするとね、もうはっきりペテロもね、一般的なイエスの話じゃないんです。あなた方が、もう直接一人一人に、あなたが、そうなんですよ、皆さん。本当にね、昔話じゃない。またローマの話じゃない。私が十字架につけて殺した。私だ。そのお方を神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ。口語訳ではね、強く心を刺されと書いてあります。ですね。まあ、ですね、時々、私のメッセージの後にね、ある姉妹がね、先生、今日もですね、メッセージで強く心を刺されました、という方がね、おられます。あ、本当にですね、それは、もう別にその人を刺そう。別にその人に向かって何言ってるわけじゃないけど、このメッセージが自分自身の心に刺さるということですね。これから、これが悔い改めです。すなわち、御言葉が、に聖霊が働く。聖霊が、また聖霊が御言葉を用いて私たちの心を刺す。で、その時に私たちに悔い改めが起きる。ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか。What can we do? 私たちは何をすべきでしょうか。何をしたらいいんで、何ができるんでしょうか。もう何もできない。で、そうなんです。私たちはもうね、どうしようもないんです。もうお手上げなんです。破産宣告してるんです。ね。だから、悔い改めっていうのはね、別にね、何か、 それこそね、何か事故を起こしてですよ、事故を起こした相手からね、賠償要求をされている。そういうものじゃないんですよ、皆さん。ね、もう、一人子までね、十字架にかけられたね、父なる神様。その一人子まで犠牲にされている私たちが、あと何をしたらね、それを穴埋めすることができますか？どんな賠償を払うことができますか？もう何千億円も借金を許されているものなんですよ。もう何もできないです、私たちは。主の前に出ることしかできないです。罪を犯したのは私です。もう顔を上げることさえできない。絵面と同じです。そして、その彼らに対してペテロは何と言ったでしょうか？ですね。あ、すいません。ですね。すると、ペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。皆さん、その恵みがやってきている。もう聖霊の恵みがやってきて、彼らの方からもうどうしたらよいでしょうか。だから、悔い改めなさい。で、ここで初めて悔い改めることができるんです。私たちはね。私たちは悔い改めることもできない。本当に自分の罪もわからない。そういう存在です。けれども、本当にあの絵面の涙の祈りを通して、そして私たちにとってみれば言うまでもなく、これはイエス・キリストの十字架の贖いを通して、私たちは誰でもそのイエス様のもとに行くなら、どんな罪人でも許される。その聖霊がもうイエス様のね、今も流されているイエス様の身からだから、聖霊様がね、もうそれは十字架の血潮そのものなんですけれども、今もとうとうと流れてきているんですよ。だから私たちはそれを受けるだけでいいんです。求めるだけでいいんです。ね。主は憐れてください。助けてください。それが悔い改めになるんです、皆さん。ですね。そして、私たちは、賜物として、聖霊を受けます。どうして聖霊が必要？どうして悔い改めで終わるんじゃないんでしょうか？聖霊様が必要なんでしょうか？それは、悔い改めというのはこれは方向転換で、メタノイアという言葉ね。私たちがね、今まで自分中心で生きてきた。ですね。まあ、結婚観で現れる、一番分かりやすいようにね、この異民族と他の民族と結婚をしですね。ということはどういうこと？神様以外のものをね、自分の心の生活の中に入ってしまってね。そして神様を一番としない生活になってしまった。その私たちが、ね、そこから別れて、まあ、ね、新約においてはね、そういういわゆる外側の結婚をね、もう、だから今は、自分の主人がですね、クリスチャンじゃないから別れなさい。そういう説教を私がしているわけじゃないですよ。そうじゃなくてね、本当にその人に対しては仕えて許していくことによってね、私たちは本当に心からね、自分自身がそこから解放されていく。でも私たちの中にまだその部分をね、本当にね、ほったらかしておいて、ご主人に対してしっかりクリスチャンとしてね、本当に祈って証ししていくことができてますか、皆さん。いや、もう自分の主人はもうどうせ変わらん。もうダメ。と言って、それはね、本当に、それはね、まだね、その結婚が清められていないんですよ、皆さん。もっと深いところがね、私たち今そこまでですね、生きているわけですから、新約においてはね、そして、クリスチャン同士だから大丈夫。そんなことはありませんよ、皆さん。本当にクリスチャン同士でもいがみ合っていたりね、裁き合っていたりしたらもっとひどいことになりますね、皆さん。でも、私たちは悔い改めて、ああ、主よごめんなさい。でもそこで終わるのではなくて、事実そのような私たちの罪から解放されていかなければいけないんですね。だからそのことがね、この、ですね、ところでは、このところで公開、絵面記9章9節では、誠に私たちは奴隷にされています。すでにこの時点ではバビロンから解放されているんです。ですね。解放されてもう80年経っている。けれどもね、霊的には解放されていない。奴隷の中にある。その告白が絵面の告白なんだ。そしてこれはまさにパウロの告白と同じです。ロマ書7章14節。私たちは律法が霊的なものであると知っています。律法がね、神の愛から出たものであることは知っている。けれども、ここではね、私たちと言わないでもう私なんですよ。そうなんです。罪は突き詰めていくとね、一言じゃない。複数じゃない。もう私なんですよ。しかし私は肉の人であり、罪に売り渡されています。パウロはね、クリスチャンになる前のパウロはそうじゃなかったんですよ。誰よりも自分は律法を守っている。そうも自負していたんです。でもここではね、もう一言じゃない。自分は罪人の頭です。そのような告白に至ってるんですよ。 それは私は肉の人であり、罪に売り渡され、罪の奴隷になっている。そして自分の欲する善は行わず、欲しない悪を行ってしまう。私はなんと惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を解放してくれるだろうか。先ほどの使徒行伝のあの告白と同じですよ。私はどうしたらよいのですか。ね、もうこれ絶望の告白なんですよ。ね、誰が私を救ってくれるだろうか。ね、そういう中でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト、このお方にのみ私は焦点を当てると言ってるんだ、パウロはね。そうなんです。これだけの恵みが来て、そして事実私たちがね、悔い改めが本当にこの奴隷の中にある私たちが、その奴隷から解放されていく、その解放までね、作り変えられていくというところまで私たちを求めていくということ。だから聖霊をね、もう聖霊は来てるんですよ。けれどもね、じゃないとそんなこと言えませんよ。私たちどうしたらいいんでしょうか。ですね、そんな一言になるですね、あなた方が十字架につけて殺したイエスよなんて言ったらですね、そしたらもう当然今までだったら迫害されてね、お前もだと言ってね、ペテロだって十字架につけられていたはずです。でもそうならないでね、あの十字架につけていた人たちが、イエスを十字架につけた人たちが、ああそうです、私でした、でも私たちはどうしたらいいんですか、そんな罪を犯しました、こういう告白に至ったということはね、これは聖霊の働き以外何者でもないですよ。ペテロが言ったからじゃないですよ。ね、ペテロが指摘したからじゃない、聖霊ですよ、これは。けれどもその人たちに対して聖霊を受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けますと言われたということは、それは聖霊様、ただ聖霊様の働きに預かるだけでなくて、私たちの心の魂の中心、霊の中心、すべての中心に聖霊をお迎えして、そして私たちの本当にその生活が作り変える、根っこから変えられるところまでね、本当に私たちが聖霊を求めていきましょう。そしてこれは日々日々聖霊に満たされ続けていくものです。皆さん、昨日もう受けたからもう今日はいりません、そんなことありません。皆さん、それ逆です。むしろおかしくなります、そういう生き方をしていると。むしろね、受けてない人まだいいって、そんな話になりますからね。皆さん本当にね、あの空き家にならないように、クリスチャンであればね、なおさら空き家にしないでください。そしてイエス様の宣教の第一声もそうでした。その時からイエスは悔い改めよ、なぜなら天の国は近づいたからと言って述べ伝え始められた。ちゃんとね、なぜならって言葉は言語ではついてるんです。これ大事なことですよ。どうしてかというとね、イエス様も悔い改めをただ指摘したんじゃないってこと。天の国ってご自身のこと、イエス様、イエス様が来られた、もう天の国が来てるんですよ、そこに。だから悔い改めなさいってことなんです。皆さんいいですか。皆さん本当に今ね、私たちはリバイバルと世界宣教のために立ち上がっています。もう聖霊様が今働いています。今この時、私たちはね、主が本当働いておられるこの時ですから、このように語られる御言葉、自分自身の心の中でどうでしょうか。迫られることないでしょうか。本当にその時にね、主よ、あなたがそれほど愛して私たちを導いておられるのですから、主を捧げます、従いますと言って、私たちは従っていこうではありませんか。悔い改めの実を結ぼうではありませんか。ですか。そしてですね、ペテロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。ぜひぜひ私たちの教会にもこのようなリバイバルを、本当に1日に3000人も救われるような、そんなリバイバルを私たちを求めようではありませんか。聖霊様を求めようではありませんか。そして彼らはそこで終わりではなくて、悔い改めて終わりではなくて、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。すなわちね、本当に、いよいよ聖霊様が与えられたらね、火はね、与えられたらそれを燃やさなきゃいけませんよ、燃やして、もう熱心であったってことはね、これ言語の意味ではね、固着していたってこと、離れなかったってことです。使徒の教え、これは御言葉の宣教ってことです。また相互の交わり、この愛の交わり、大事ですよ。本当に私たちが互いに愛し合うこと、愛から離れてはいけない。またパンを割くこと、これはね、主の晩餐で私たちから言うとね、いつも主の十字架を覚えること。それから祈ることに熱心であった。皆さん、これらのことから決して離れることなく、聖霊をいよいよ求めていきましょう。 ね、私たちに対して、もう救われたからもういい。そんなことありませんよ、皆さん。救われてもね、本当にそれこそバビロンから解放されても、未だ罪の奴隷の中にあったもののように、私たちもね、未だにいろんな罪の悪習慣の中に、囚われてはいないでしょうか。本当に解放を求めて祈ろうではありませんか。また愛する者の救いのために祈ろうではありませんか。そしてその時に人を裁くのではなくて、主よ、私です。私を許してください。私を解放してください。とエズラのようにネヘミヤのように斧が罪を悔い改める、そのような真実な祈りをいただこうでありませんか。そしてそれこそ聖霊様の恵みです。聖霊が働くときに人のことをね、自分が聖霊に満たされてあいつはダメだなんだ、そんな姿勢にはならないんです。御霊に満たされている人ほどね、本当に人の痛みをね、自分の痛みとしてね、裁くのではなくてね、本当にその人の痛みをね、思って泣いて祈ることができる人です。そんな涙の祈りをね、聖霊様は与えてくださるのですから、私たちは求めていこうでありませんか。ですね、今日はこの後一期投集会が行われます。この三教会で行われる最後のですね、この後どういうふうな感じになっていくのかまだ話してないですけど、三教会で行われる最後の一期投集会です。なぜならですね、カトリック北見教会があそこはもともと修道院の土地だったそうで、それがその辺のところ私はカトリックの仕組みがよく知らないのでですね、詳しい内実までわからないんですけど、事情としてはですね、修道院と教会となんか別組織があるみたいでですね、修道院のもともと建ての土地なので、それを教会側が借りていた形なので、それをまあ期限があったんでしょうね。で、それを返すようになって、そして教会は今後は正常教会と合同すると、そちらに合併すると、そういう形で、あそこはこれからだから修道院として用いられていくと。でも修道院ということは祈りの家として用いられていくということですね。まあそれにはまあおそらく本当深いですね、神の計画があると思うんですね。で、そしてまた本当にあのような、一番いいところにですね、本当に祈りに専念するそのような場所があるということは、もうそれは本当に尊い、それが本来の使命だということだと思うんですね。まあ、それぞれの教会が使命が役割が違って当然ですから、私たちはリバイバルと世界宣教のためにですね、立てられていますから、いよいよその使命に向かって、またカトリックもその使命に向かって、祈りという使命に向かって前進していかれることでしょう。また、狛江教会もですね、これから建物も建て替えですね、本当に新たな歩みを始めていくと思います。それぞれの教会にとっての大事な節目の一期投集会になります。本当にそれぞれの歩みは違いますけど、でも流れている命は同じ命です。イエス・キリストの命です。そしてこの命をさらに生かしていくために、私たちも本当にですね、心を合わせて互いに祈り合い励まし合っていきたいと思います。私たちも今日与えられている御言葉、本当に私たちが十字架の前で己が罪を悔い改め、そして本当に日ごとに作り変えられ、御霊によって導かれ、本当に御霊によって立て上げられていく、そして互いの罪を担いながら本当に祈っていく、そのようなクリスチャンとして本当に私たちが歩んでいきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこのようにしてあなたが私たち一人一人の名前を呼んでくださり、あなたの尊い神殿でこのようにあなたを礼拝できる恵みに預かることを心から感謝をいたします。イエス様、私たちの救いのためにあなたがどれほどの犠牲を払ってくださったのか、本当に私たちは本当にそれを、そのほんの一部しか私たちは分かっていない。本当にあまりにもあなたの深い恵みの中で、私たちは本当にあなたの前に顔を上げることさえできないそのものであることを覚えておりますけれども、主よ、本当その私たちに、あなたは本当にただ一方的なご愛を持って、私たちを抱きかかえ、本当にあなたの命を注いでくださいますから、ありがとうございます。どうか私たちが自分の罪をごまかすことなく、本当に主は恥じることしかないものですけれども、それでもなお私たちがあなたに向かって顔を上げ、本当にあなたは仰いで、本当に主を助けてください、憐れんでください、清めてくださいと、私たちが祈り求めることができますように、その真実な祈りを私たちに与えてください。主、私たちに聖霊を注いでくださり、どうぞ私たちが祈りの民として、世界宣教の民として立ち上がることができますように、また様々な弱さを覚えて、今本当に倒れている兄弟姉妹のことを覚えます。どうぞ主はあなたがその霊に魂に肉体に、あなたの尊い血潮を注いでくださり、新しい生きる力を与えてくださり、再び立ち上がって私たちと共に歩み出すことができますように力を与えてください。 どうぞ主よ、これからの午後の一期と集会の中にあなたがいてくださり、どうぞそれぞれの教会のこれからの歩みの中にあなたが共にいてくださり、本当に聖霊十分な歩みができますように、また上に立てられている一人一人の本当に、神父の先生、また牧師先生、本当にそれぞれ働きを覚えます。また中心になっておられる方々の働きを覚えます。本当に教会を担っている兄弟姉妹のその重荷をあなたが本当にもうすでにご存知ですから、どうぞ主よ、一人一人の本当に主よ、その痛み悲しみにあなたが寄り添ってくださり、力を与えてください。この時を感謝して、このお祈りを尊い主イエスキリストの名前により御前にお捧げいたします。アーメン。